皆さんおはようございます。マルコの福音書を順に読んでいますけれども、今日のところは、あるお金持ちの青年ですね。あるお金持ちの青年が出てきます。そして、天国に入る信仰というものについて、質問をする、そのやり取りから始まる箇所になっています。先週とはちょっと違いますね。先週はファリサイ派の人たちが来て喧嘩を吹っかけるようでしたけれども、今日はちょっと一転して真面目な人が真面目な質問に来たって、そこからスタートする、少し趣が変わった、そういう内容になっています。では、一緒にスタートから読んでいきながら大事なことを受け取っていきたいと思います。17節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、マルコ10章17節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。17節、せーの。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。はい、こう書いてあります。今回はですね、非常に真面目な青年がやってきました。他のところを見ますと青年であるということが書いてあります。そして、質問するんですけれども、質問の内容も非常に真面目な、本当に心から聞きたいと思ってきたんだろうなという様子がよく伺える、そういう質問の内容であるわけですね。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。こういうふうに彼は聞きました。永遠の命という、本当に大切な、何でも大切ですけれども、特にイエス様が与えてくださる大切なことについての質問を彼は持ってきたわけです。しかしですね、最初に言っちゃいますと、実は彼の質問には一番初めから大きな誤解があるんだということが分かるんですよね。それはこの最初の一言から現れています。それは何かと言いますと、何をすればよいでしょうかというこういう一言であるわけですね。永遠の命を受け取るには何をすればよいのでしょうか、とこういうふうに彼は聞いたわけです。つまりですね、彼は何か良いことをすれば、良いことをたくさんしていくと天国に入れるのではないか、そういうふうに考えていたということですね。良いことを積み重ねていく、良いことをしていけばいいのではないだろうか、そう考えていた。だからこそイエス様をですね、良い先生だというふうに認識したから、きっとあの人が答えを知ってるんじゃないか、そう思ってやってきて、良い先生、どんな良いことをしたらいいでしょうか、とこういうふうに聞いたということなんですね。じゃあイエス様の応答はどうだったでしょうか。ここに、その問題の本質がですね、現れようとしているわけですね。では18節を続けて一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。18節、せーの。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。はい、またイエス様の得意なっていうと失礼ですが、やり方ですよね。問い返すんですよね。何を答えるかというと、なぜ私を良いというのか、なんで私のことを良いというふうに言ったんですか、そういうふうにイエス様は答えたんですね。ここから分かることは、イエス様がですね、すでに彼がその根本的なところで誤解をしているということに気づいているということですよね。彼が天国にふさわしい良いことをしなければ、良いものになっていかなければ、それはダメなんだ、そう考えていた。天国に入る条件は良いことをする、良いものになる、そういうことなんだって考えている、それに気づいたわけですよね。で、先に結論だけ言っちゃうと、人間はですね、完全に良いものにはなれないですね。良いものになって天国に入ろうって無理だっていうのが聖書が言っていることですよね。もうそれは全体通して言っていることで、良い人になって天国に入りなさいとは一言も言ってないわけですね。どんなに努力しても完全にはなれない、それが聖書がもう強烈に言っていることですね。誰も良くない、それが最初からあることであるわけです。そしてイエス様はですね、この良い先生、どんないいことをしたらね、どんなことをしたら天国に入れるんでしょうか、そう聞いてきた彼に対して、それを気づかせようとしているわけですね。そういうやり取りがここからスタートしているんだということです。だからこそイエス様は最初に、なんで私のことを良いって呼ぶんですか、なんで私のことを良い先生だって思ったんですか、 そこからスタートするわけですね。そして続けてこう言ってますね。今読んだところです。神お一人のほかに良いものは誰もいない。神お一人のほかに良いものは誰もいないよ。こう彼に言うわけです。この良い悪いの問題っていうのは、実は聖書も本当に最初の最初から出てくるんですよね。どこから出てくるかっていうと、アダムとエブの話からもう最初から出てくるわけです。そもそもイエス様が最初にアダムとエバを作って、そしてエデンの園に住まわせる、その園の真ん中にはですね、実があるわけですよね。ある木があって実がなる。それ何の実かっていうと、善悪の知識の実だっていうんです。でそれを食べちゃいけないよって神様と約束をしていた。でも知ってますよね、結論はね、アダムとイブは食べちゃった、まあ、これが最初の大きな罪であったわけです。でもですね、面白いと思いませんか。最初の彼らの罪は、最初の彼らの約束を破ってやっちまったことは何かというと、善悪の知識の木の実を食べたということなんですよ。最初の彼らの失敗は、善悪の知識の実を食べたということです。つまりですね、そこから良いことと悪いことを自分たちで勝手に決めるようになったということですよね。自分たちがいいことっていうことと悪いことっていうのを、それぞれで自由に決めるようになっちゃったっていうことですよね。それが彼らが一番最初にやってしまったということであるわけですね。すごく奥深いことだなというふうに私は思います。人々はそれぞれで自分の正しさを決める、自分の悪いっていう基準を決める、お互い裁き合う、まさに人間の世の中であると思いますね。しかし聖書は教えているわけですよね。そのアダムとエバのエピソードから最初から教えている、良いということを決めるのは、悪いということも決めるのは神様だけである。神が最終的に良いか悪いかは決めるんだということですね。それはその通りであります。だって全てのものを作ったのは神様なんですもん。私たち人間を作ったのは神様なんですもん。誰が決めていいかっていったら、それは神様以外にないわけですよね。良いことと悪いことの基準は神様以外に決めることは不可能であるわけです。まあ、もちろんね、分かる部分はありますよ。それは神様に作られた私たちですから、ある程度は分かりますけれども、でも最終的に良い悪いというのを決めるのは神様だけであるということです。しかしですね、この青年は、私たちの多くがそうであるように、良いということを探し求めてきたわけですね。そして良いと思った先生イエス様、先生であるイエス様に聞きに来たわけですよ。私はこの人すごく好感を持てるなと思います。と言いますか、ある種尊敬すらするなと思います。彼は真面目な人だったんでしょうね。ものすごく誠実さと真面目さが彼に表れてますよね。多くの日本人がそうであるように、それ言い過ぎかもしれないけど、真面目だなって私は思いますね。ものすごく真面目だなという感じを私は受けます。彼はですね、良い風になりたいと思ったんですよね。そしてあの先生は良さそうだって、良い先生に違いない、そう思ったから、良いことを教えてくださいって来たんですよね。その何て言うんですか、授業で先生から習うっていう文化の身についている私たちにとって非常にこう馴染みのある世界だと思いますね。あの先生はいいことを知ってるに違いないから、いいことを教えてもらおうというふうに思って、良いとはどういうことですかって、こういうふうに来たということですよね。非常に真面目な人であると思います。さあイエス様はじゃあこれに対してどういうふうに答えたんでしょうか。彼のその真面目なね、ある意味では本当に真面目な問いかけに対してどう答えていったんでしょうか。一つは、なんで私をいいって言うんですか、神様以外に良いは決められないですよね。その上でさらに何と言うでしょうか。じゃあ19、20を続けて読んでみましょう。19節、20節ですか。いきます。せーの。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。はい、非常に象徴的なやり取りだと思いますね。イエス様は十戒を知ってるよねというわけですよね。君は十戒を知っているはずですよね、そういうふうに言うわけですね。良い悪いの基準という質問をしてきて、そして良いというのは人が決められることですか、彼はイエス様は問い返した。さらに、ところで十戒は知っているよねというふうに彼に問うたわけですね。当然彼は真面目ですから、ちゃんとよく勉強してます、そして知っているわけですね。10回も知っている。そして知っているだけじゃない、彼なんて答えたでしょうか。先生、そういうことはみんな子供の時から守ってきました。真面目、本当に真面目ですね。もうよくわかります、伝わってきますね。きっとそうなんでしょう。 十戒は、まあ、比較的なんて言うんですかね、割とこう大枠な教えですので、頑張ればなんとかいけそうな気がしますよね私もそんな気がします。ですからそこから派生するいろんなことに関して彼は多分頑張ってきたんだと思います。子供の時からって言ってますからね。もうなんかすごく真面目な子が本当に小さい時から真面目一辺倒でやってきたという彼のその印象をよく見て取れると私は感じますけれども、そういうことを頑張ってやってきました、うん、そう言ったわけですよね。確かに彼は守ってきたんでしょう。そしてそれに対してのイエス様の答えはどうだったでしょうか。なかなか強烈ですね。じゃあ21節を読んでみましょう。使いきます。21節。せーの。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。こう言ったんですね。結構厳しいですよね。行って全部財産を売り払っておいで、そして私についてきなさい。こういうふうに言ったわけですね。厳しいですね。持っているものは全部売り払っておいで、こういうふうに言ったわけです。でも注目したいのはですね、イエス様の眼差しですよね。この厳しいことを言うんですけれども、イエス様はどういうふうにしてこれ言ったでしょうか。今書いてありましたね。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。意地悪して言ってんじゃないんですよ。本当に彼のことを、ああ真面目ないい子だなってきっと思ったんだと思いますね、イエス様もね。そして慈しんで言ったんですよね。本当に愛の眼差しで彼を見て、我が子のように彼を見て、弟のように彼を見て、そしてこの言葉を言ったんだということですね。ここにはですね、この後その話は続いていくんですけれども、お金の話をしてるんじゃないっていうことがよく現れていると私は思うんです。イエス様はですね、彼に欠けているものが他にもたくさんあるということを気づいていると思います。でもイエス様はあえて一番大きい問題を語ったわけですね。欠けているものが一つあると言った。でも私たちは知ってますね。聖書の教えは明らかに私たちは聖書の教えを守れないと言っていることを私たちは知っているわけですね。確かに10回は守れるかもしれない。あれ頑張ったらいけるかもしれないですね。でもそれ以外の聖書の立法はどうでしょうか。本当に細かいこと一つ一つに至るまで神様に本当にその目にかなうように歩んでいくということは果たしてできるでしょうかといったら、それはできないっていうのがもうある意味では聖書の前提なわけですよね。私たちはできない、とてもできないということは分かっている。当然イエス様だって分かっている。だから彼の本当は行動とかね、言動とか生き方とかそういうことで言ったら、多分彼にも神様の基準で言ったらたくさん問題点あったと思いますよ。知らんけど、知らないけど、この人のことで僕は知らないから知らないけど、でも人生を振り返っていって彼のいろんな言動とかやっていったら、細かく一個一個見ていったら、採点していったらきっといろいろ欠けてるところあると思います。でもですね、それが一番の問題じゃないんですよね。だからイエス様はあえて欠けていることが一つあるって言って、この一番彼がグッてなることを言ったわけですよね。全部売り払っておいで、そういうふうに言ったわけですよね。何が言いたいかっていうと、そういうことじゃないっていうことを言いたいわけですよね。そういうことじゃないっていうことを言いたいんですよね。彼はどういうふうに反応したでしょうか。22節を一緒に見てみましょう。22節ですね。せーの。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。ちょっとかわいそうな気持ちになりますよね。彼のなんか真面目な感じを思うと、彼がしょぼーんとなって帰っていく様子がこう目に浮かぶようですので、かわいそうですが、その言葉に彼は気を落として悲しみながら立ち去ったって言ってます。財産がいっぱいあったから、そういうふうに言うわけですね。全部捨ててじゃあおいでっていうふうに言われて、ああ無理だって思ったんでしょうね。さすがにそれ全部っていうわけにいかないと彼は思ったんだと思います。ちょっとかわいそうですし、彼はですね、このあと聖書には登場してきませんので、彼がどうなったかということは分かりませんけれども、まあ、でも私は希望はあると思いますね。だって何しろイエス様はどういうふうに彼にこのことを言ったかといったら、慈しんで言ったんですから。彼を見つめながら慈しんでイエス様はこのことを言ったわけですよね。だから気づいてほしいと思ってイエス様は言ったわけですよね。何に気づいてほしいかというと、そういうことじゃない、何かをして良くなって天国に入ろうと思ってるんだったら、それはそもそも違うっていうことを気づいてほしいから、このことを言っているわけですよね。 おそらく彼はこのイエス様から与えられた言葉を持ち帰ってこの後の人生の中で考えていくことになったはずですね。その後彼が応答したかどうかってことは書いてないですよ。でもやはり希望はあると思いますね。最初にイエス様はこのことを通して言わんとしてたことは何だったでしょうか。良いことをして永遠の命は得られないということですよね。良いことをしてたくさん良いことをしていったら永遠の命を得られるか、天国に入れるかといったら一切無理だということですよね。何かをすることによって天国に入れるということは神様の基準から言って無理だ、不可能だということを言っているわけですね。さあ続いて今度は弟子たちが登場します。でも話はまだまだ続きますね。その答えが来るわけですよ。じゃあどうしたらいいんですかって私たちはなるわけですよね。そのことをイエス様は続けて弟子たちに語ります。今度は23節から25節を一緒に読んでいきましょう。23から25いきます。せーの。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。こういうふうに言うんですね。金持ちの青年は帰ってきました。彼は、投げかけられた質問を持って帰っていくわけですね。彼は自分でこれから考えなければいけない、そして大切なことに気づくといいですね。きっと気づくでしょう。そして今度はですね、残った弟子たちに向かってイエス様は話を始めます。言わんとしていることが何なのかもう一度ちゃんと確認するためであるわけですね。イエス様は金持ちが天国に入るのは、神の国に入るのはなんと難しいことか、ってこういうふうに言うわけです。そしてさらに言いますね。ラクダが針の穴を通る方が楽だっていうんです。楽だって言うとちょっとダジャレになっちゃいますけど、これはですね、どういう意味ですか。無理だってことですよね。だってラクダは針の穴通れません。すごいでかい針だったら別ですけれども、それは針じゃないですからね、その大きさだったら完全に、ですから無理だってことを言ってるわけですよ。でも先に答え言っちゃうと、金持ちだって貧乏になって無理だってことですよね。誰も無理だってことを言っているわけです。つまり財産の高で天国に入ることは無理だということを言っているわけですよね。で弟子たちは驚いたんですよ。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはびっくりしたわけですね。なんで驚くのか、なんで驚くのかっていうと、それはですね、普通お金持ちって言ったらそれは成功している証ですから、祝福されているものだってみんな思ってたわけですよね。あの人はすごく神様から祝福されているな、いいな、妬む人もいたかもしれないけど、基本的には恵まれた状態にあるっていうのは神様の祝福たくさん受けてる、それだけ、ね、神様に祝福されている人なんだなってみんな思ってたわけですよね。ところがそう言ったからイエス様がびっくりしたわけですよ。祝福だと思ってたのに、難しいのっていうふうになったわけですね。さらにイエス様はラクダが針の穴通った方がまだ楽だよ、無理だって思ったわけですよね。そしたらどうしたかっていうと、ますます驚いたってこの後に書いてあるわけです。弟子たちにとってはものすごくびっくりなことであるわけですね。さあじゃあそのびっくりの様子を見ていきましょう。26、27を見たいと思います。26、27いきます。せーの。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。はい、ここに今日の一番の大切なテーマがありますね。祝福された金持ちだって無理だって言うんだったら誰が救われるんですか。もっともな意見ですね。言いたいことは誰も救われないよって言ってるんですよね、イエス様はね。どうしたらいいんですか。それは当然の弟子たちの質問であるわけですね。イエス様の答えは、人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ、そうおっしゃったわけですね。人にはできないが神にはできる。これが一番伝えようとしていることですよね。この一連のことを通して私たちに語られている最も重要なことですよね。人にはできない、まず第一には人にはできないと言っているんですよね。しかし神にはできる。本当にシンプルで心に響くイエス様の言葉だと思いますね。 私たちはできない、正しくなれない、なりたいって思っても、真面目なこの青年がどれだけ注意して生きてきてもとても無理だ、全部捨ててもいいかいって言われたら、いや全部はちょっとそう思うし、あれもこれもダメ、これもこれもいい、そういうふうに言われてもなかなかできない、完璧にはなれない、それが私たちであるわけですよね。でも神様にはできる。どうやってですか？ご自身が人となって十字架にかかってできるっていうことですよね。私たちは正しくできないけど、正しくすることができる。正しいものと力ずくで変えることすらできる。それが神様だ、イエス様だということであるわけですよね。じゃあ私たちにできることは何でしょうか。それただただ受け取ることだけですよ。神様にできることを、神様がしてくださることを、イエス様がしてくださったことを、私たちはただただ受け取るだけなんですよね。信仰によって受け取るだけなんですよね。何でもできるっていうことを私たちが信じて受け取るだけなんですよね。ここの場所に何か挟んでおいていただいて、エフェソの信徒への手紙の2章8節9節というところを見たいと思います。新約聖書の353ページになります。新約聖書の353ページを、開ける方で結構ですね、開いてみましょう。353です。よろしいですか。353ページの下の段のエフェソ2章の8節9節のところを見たいと思います。よろしいですか。いきます。8節9節せーの。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです、はい、実にこう聖書には書いてあるわけですね。私たちは信仰によって救われました。恵みによって救われました。恵みっていうのは一方的に与えられたっていうことですよね。私たちがいい人だったからじゃない、罪人だったから十字架にかかられたんだって聖書には書いてありますよね。全然いいところがあったからもらったんじゃなくて、ただ神様が私たちを愛していたというその一点について恵みとして私たちは救いを与えられた。そしてそれを信仰によって受け取ったってことですね。受け取る動作が信仰だってことですよね。信じます、受け取ります、そう言った。それによって救われた。それは誰の力ですか。それはただただ神様ですよ。自らの力によるのではなく、神様のギフトですよ。プレゼントをただ受け取ったということですね。行いによるのではありません。良い行いをたくさん積んできたから天国にたどり着いたんじゃありません。それは誰も誇ることがないためです。まあ、そう言われてみればそうだって私たちも思いますね。きっと私たちが良い人間になったら天国に行けますだったら、良い人間になった人はさぞかし誇ることでしょう。でもそうじゃないということですね。そうじゃなくて、何もいいことないけれども、ただ神様があなたを愛しているので天国に入る、そうイエス様は言っているわけですね。天国は手ぶらでなければ入れません。ただ十字架だけですね。ただ十字架の信仰だけですね。財産をたくさん持っていたら天国に入れますか。どうするんですか。天国の鍵買うつもりですか。売ってないですよ。全然売ってない。そのたくさんの財産を向こうに持っていくとたくさん使えると思ってますか。天国には貨幣はないですよ。円は通用しませんよ。ドルも通用しませんよ。何だったら元も通用しないし、何も通用しませんよ。どんな財産持っていったってあっちには持って入れないですよ。手ぶらでなければ入ることができません。素晴らしいことをね、実績を積んでいたら、功績があったら天国に入れますか。いいえ、そんなことありませんよ。名声が高ければ天国に入ることはできますか。立派な人物だったら天国に入ることはできますか。いいえ、天国で栄光を持っているのは神様だけですよ。神様にしか栄光がないところが天国ですよ。そこにじゃああなたが褒め添やされなければ行きたくないと思うんだったら行けないですよ。行く必要もないですよ。どうしますかあなたは。そういうふうに問われているように感じますね。でも同時にそれは私たちへの本当にただプレゼントとして、神様の愛として天国を与えられているという約束でもあるわけですよね。二宮幸男先生が、前の先生が、 クリスチャンは気楽な家業と来たもんだってね、よく言ってましたよね。スーダラ節ですよね、本当にね。クリスチャンというのは気楽な家業と来たもんだ。それは本当にそうですね。私たちが一つ一つ良いことを積み重ねて積み重ねて積み重ねて、やっと天国にたどり着くんじゃない。イエス様が勝手に、ただ愛しているという理由で勝手に十字架にかかって、そしてさあ、あなたは許されたと言った。それただ私たちは受け取るだけだ。それで天国に行くっていうんだ。なんて気楽な話だろうか。そんなことがあって、そんないい話があっていいんだろうか。でもただ唯一ここにはそのいい話があるわけですよね。それで良いのだというふうにイエス様はおっしゃっているわけですね。だからこそ逆にこの金持ちの青年に厳しくも投げかけたわけですよね。一生懸命真面目に生きて肩肘を張って生きてきた彼に対して、じゃあ財産捨てて、全部捨ててついておいでって彼に言ったわけですよね。まあ、ちょっと彼には厳しいかもしれないけれども、でも彼のその一生懸命生きてきた人生を、まあ、ある意味では生かしてね、そしてイエス様に従っていくためには一番良い質問だったかもしれない、投げかけだったかもしれないですよね。そうイエス様は彼を慈しんでいったわけですね。まあ、私たちにも同じことが語られているということですね。さあ、最後のところ行きましょう。28節を読みたいと思います。あ、戻ってですね、ごめんなさい、マルコの福音書に戻って、10章の28節を読みたいと思います。マルコ10章28節を読んでいます。いきます、せーの。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。はい、いいですね。私ここ大好きなんですけど、この最後の言い出したっていう、その役に、あの役者の何て言うんですかね、ユーモアを私は感じますけれども、あの急にカットインしてきたんですよね、ペトロがね。その違う話してたのに急にペトロが割り込んできて、先生私は全部捨ててきました、どうしたどうしたっていう、そういうその感じが伝わってきて、まあ、ペテロが非常に愛嬌があっていいなと思いますけれども、本当にその話の中でですね、ちょっとね、ちょっとずれてると私は思いますけれども、ペテロが急に割り込んできたわけですね。そして私たちは何もかも捨てて従ってきましたよ、まあ、非常に熱いですね。イエス様はそれに対しても親切にお答えになりますね。29節30節を続けて読んでいきましょう。いきます、せーの。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。はい。察しのいい人はちょっと先に気づくと思うので一言だけ言っておきますと、後半では父が抜けるのでお父さんについて心配になるかと思いますけれども、まあね、天のお父さんがいるから大丈夫なんだろうという、私はそう理解しておりますが、まあ、とにかくそのこのね、信仰のためにイエス様とその信仰のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てると迫害を受けるけれども、その100倍も受けて、なおかつ永遠の命、天国を受け取る、こういうふうにイエス様は答えたわけですね。で、これ誤解してはいけないのは、別にそういうシステムになっているって話をしているわけじゃないんですよ。だってそうすると、よっしゃ、じゃ あの家を捨てたろうとか母を捨てたろうとか、そういう話になってしまいますけれども、その別に普通の斧を泉に捨てたら金か銀になるとか、そういうルールじゃなくて、だから捨てなさいよって話をしてるんじゃないんですよ。一応言っておきますけれども、捨てると増えるからねっていうことを言ってるんじゃなくて、そうじゃなくて、どんなものよりも本当にイエス様を信じるということですよね。神様を信頼するということ、それをあなたが第一にしていくならば、他のこのことの一切がその天国につながっているものじゃなくて、神様、イエス様が本当に私たちの主であるということを第一にしていくならば、それを100倍にも受けるということを言っているわけですね。ある先生はですね、ここのところをその本当の価値を受け取るようになる、そういうふうに訳してますね。まあ、非常に分かりいい訳だと思います。その本当の価値を受け取るようになる、そういうふうに言っているわけですね。私もいろんな求道者の方と聖書の学びをしていますと、もう成人をしていたとしても、大人になっていたとしても、他の家族からですね、クリスチャンになるといったときに反対をされるっていう経験をする人、まあ、そういう人をたくさん経験してきましたね。で、私ももちろんその時に家族を捨てなさいとは言いません。そんなことは言いませんよね。 あの家族を、ね、あの捨てて出家しなさいみたいな、そんな危ないことはもちろん言いませんけれども、むしろ家族を大事にしなさいというふうに言いますけれども、でもですね、その中で皆さんが本当に真剣にそのことに取り組んでいくわけですよね。神様を第一にして、でも家族を愛していくためにはどうしたらいいんだろうかって本当に真剣にやっていくわけですよね。私はそういうのを見ると本当に励まされますね、求道者の人たちから。そしてその結果としてね、本当に家族も祝福を受けていくっていうことを私はいくつも見てきましたね。それは家族を愛していかなければならないわけですよ。本当に家族を大切にしていかなければいけない。今まで以上に家族のことを大事にしていかなきゃいけないわけですよね。その中で本当に今まで以上にその本当の価値を受け取るようになっていく、そういう姿を私はいくつも見てきましたけれども、それは本当にここにある通りだなというふうに思います。それはですね、さっきの金持ちの青年に対する、ね、投げかけと同じで、イエス様はいつも言い方がちょっとねきついっていうか、考えさせるように言いますよね。だから投げかけ方として、それを捨てるものはって、そういうふうな言い方をするけれども、その本当に、ね、向き合うってことですよね。本当の意味で神様に向き合って、家族に向き合っていくってことですよね。そのただこの家に生まれたから家族だとか、そういうことじゃなくて、それを超えた、ね、本当の家族になっていくってことに向き合っていったときに、それを何倍にも受けていくんだって、そのことをここで言っているわけですよね。さっきも言いましたけれども、私たちは本当に十字架だけ、イエス様だけであるわけですよ。何も向こうに持っていくことができない。でもそのイエス様にちゃんと私たちがまず第一に目を向けていくならば、この地上でも祝福があふれるし、そして天国でも祝福があふれるよ。そのことを今日のこの全体の話を通してイエス様は私たちに伝えようとしているわけですよね。イエス様はご自分を信じる者を絶対見捨てることがない、これは明らかですね。これは間違いのない約束だと思います。イエス様はご自分を信じて従おうとする人を絶対見捨てません。そして見捨てないだけじゃない。この地上にあっても天にあっても祝福で満たしてくださる方である。これがイエス様の約束だということを本当にもう一度私たちは確認したいと思います。クリスチャンは気楽な家業と来たもんだ。本当にそうですよね。ただ信じるだけだ。そう言いますね。もちろん信じて向き合っていかなきゃいけないんだけれども、でもただ信じるだけであなたは天国に入るのだ、なんという幸せでしょうか。ぜひそのことももう一度確認したいと思います。さあでは、それぞれでしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ御言葉を思い巡らしながら、あるいは神様から今促されていることや考えさせられていることがあった、それも一緒に思い巡らしながら、しばらく神様に応答の祈りをしていただきたいと思います。私たちが握りしめているものはないでしょうか。それを手放して、そしてイエス様の天国の切符を受け取っていきましょう。また私たちが完璧になることで、良いことをしていくことで天国に入るということはないですね。そうじゃなくて、イエス様が私たちを愛してそうしてくださったわけですよね。そのことをぜひ受け取っていきたいと思います。それぞれでしばらく自由に祈っていきましょう。祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたの私たちへの本当に深い愛と、この青年に向けたようなその慈しみの眼差しを心から感謝をいたします。あなたは私たちを愛して愛して愛してやまずに十字架にかかってくださいました。 そのことを本当に心から感謝いたします。私たちは到底あなたの清さにかなうものになるようなことは自分の努力でできいるものではありません。しかし本当にあなたがそれを成し遂げてくださったから心から感謝をいたします。信じて受け取ります。主よ、どうぞあなたの恵みのうちを私たち生きるものとならせてください。主よ、どうぞあなたに信頼していくことができますように、あなたに委ねていくことができますように、そして私たちをあなたの恵みと祝福で満たしてください。お願いいたします。またどうぞ信仰のゆえに様々なことで心の内に、また家族や周りの人たちとの葛藤があるものには、主はあなたの導きを与えてください。本当にそのことを通してあなたが本当の平和を築いてくださり、また本当の恵みを与えてくださいますように、本当の愛を成り立たせていってくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞ私たちが握りしめた誇りを振り払って、そしてあなたの十字架を握っていくことができますように導いてください。お願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。これから始まる1週間あなたが歩んでください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。